その工場で見た出会った木をですね、はい、加工して作ろうと思っちゃった経緯って何かあるんですか？
24、5人で動かすような工場 でそのすごい騒音の中で見たね、その木の美しさというかな、その製材機から引き出されていくその木材のね、
大きいのですよね、
大きいです、当時の木は大きくてね、で機械も大きな機械使っていて、あの直径が1メーターぐらいの丸太を引ける機械だったもんですからね、写真なんかで見た、自然の木の形をしたテーブルそのものが機械からね引き出されていくような、そんな風に見えて、なんか素晴らしいものを見たっていうのが第一印象で、で騒音以上にそのなんていうか自然の造形美っていうかな、その引き出されていく木の形がまさにテーブルの天板がこう製造されて いってるように見えてね、これは素晴らしいもんだっていうふうな認識を負ったのがまず最初ですね。
それを自分でやっちゃおうと思った？
あ、それはねまたちょっと違って、全く木の世界が分からない自分だったものですので ね、1年や2年はね皆さんに教えていただいてそれで済むんだけど、3年4年そういうふうに続くと、この人はひょっとして何も理解ができない人間でないかと思われるのが恥ずかしくて、自分でね覚えれるようになれろっていう、まあ、感じで触っているうちに分かるだろうと、それで一番最初にお世話になったのは木工場なもんですから、その朝早いんですけど終わるのは早くて、で、まあ、4時半ぐらいに終了になって、うちにたどり着くのはまだ明るいうちにたどり着けたもんだからね、それで少し木の勉強でもしようと思ってね、それで自分 の自宅に少し小さい部屋を作って、木工室を作って、いや毎日やってればまあなんとかまあ分かるだろうということでね、小さなろくろを、ろくろというか旋盤の機械を入れて、うちにたどり着くや、もう夜寝るぐらいまで毎日のようにね木と向き合ったというか、木の名前を覚えたいっていうのが一つだったんです。通常工場から生産資材として材料として供給されていく製材っていうのはある一定の樹種しかないんですけどもね、この十勝にはだいたい15センチのお皿を作れるぐらいの広葉樹、多分30種類ぐらいはあると思うんで、はい、これで多分同じお皿を作ると楽しいだろうなって考えながら毎日を過ごしているうちに、こんなことになりまして
こんなことになっちゃった、はい、30種類ぐらいの広葉樹を使って、はいはい、今作られてるんですね。
そうですね、もっとありますかね、例えば埋もれ木っていう川の何百年かこうしね、
沈木って言われる、
川底の木がきれいな水にね浸ってると、木っていうのはもう何百年何千年って傷まないでそのまま、出てくるんだけども、その川の水のほんの少しの鉄分とその木のタンニン渋が反応して、それで樹種によってね素晴らしい色、見たことのないような、その僕たちが以前に見てた色でない色の何ていうか色合いのものを見ることが、そんなものを含めてね、で木によってその発色の形態が違うもんだから、その場所にもよるし、ところが量的に出てくる埋もれ木の種類というのはね、その全種類あるんだろうけども、僕らで判別できるのは何種類かしかなくて、そんなのを含めると40過ぎるとちょっと辛くなるかな、
そんなに、
はいはいはい、
十勝の木を使うっていうのはやっぱり意味あるんですよね、
ありますね。トカチがまず好きだっていうことね。で、トカチってまあその北海道のこの井戸にある落葉広葉樹っていうのかな、ちょうどその気候条件だとか土の質なんでしょうね、年輪がすごい綺麗で、今でこそもうあまり大きな木に目に触れる機会というのはなくなってきたと思うんですけどもね、まだ私がその工場にいた頃は直径が1メーター超えるようなそういう大きな木がよく目にしたもんで、多分それは400年とか多分500年ぐらい、水菜なんかだと500年ぐらいの木もあったような気がするんだけど、それだけ生きられるということはね、ものすごいこう自然のそういうなんかこう自然と共生していたというか、条件が整ったところでないとそういうふうに長く多分成長できなかったと思うので、そういうことを知ることも楽しく いいことだし、うん、でその、まあ、この気候風土が培ったその年輪と思うとますますこう愛しいというか、なんか素晴らしいもんだなっていうふうに感じるというかね、うん、そんなことがやっぱり木から、あの一番始めた 木の状態から、うん、今でもなんか木のそばにいたい、木のそばにいられるような工夫をしたいっていうふうな、
もう毎日だって木に囲まれて暮らしてますもんね。
全くそうなんです。